本語の SBS です。
オーストラリアの高齢者福祉について皆さんに情報をお届けするコーナー Speak My Language。 ニューサウスウェールズ州エスニックコミュニティカウンシルのイニシアティブのもと、 SBS が放送パートナーとして情報をお送りしています。先週は第1回国の高齢者福祉制度マイエイジドケアについてお送りいたしました。今週も引き続きクイーンズランド州で看護師およびケアアドバイザーを務めるモーア・ヨシコさんにお話を伺います。今日はシリーズ第2回、トピックはエイジドケアパッケージについてです。エイジドケアパッケージっていうのはどういうものなんでしょうか。
ですね、エイジドケアパッケージって言いますのは、ホームケアパッケージとも呼ばれてるんですが、
はい、
在宅で受けられるケアになるんですね。
うん、
4種類このパッケージにはあります。で、そのレベルが1から4まで数字でありまして、 1が一番軽いんですよね。4が一番在宅で受けられるケアの中では、これが一番上のケアになります。でホームケアパッケージなんですが、こう今まではどちらかというと、あ、私はこれができない、介護が必要になったって言って、あのサービスのリクエストをするじゃないですか、依頼をして、そうすると、あ、じゃあ何ができないのって、そのできないことにどちらかというとこう焦点を当ててたんですね。ただこのホームケアパッケージ、コンシューマーダイレクティブケアって言いますのは、もっと総合的な、いろいろな分野から総合的にその人個人個人のケアをするといったアイディアなんですよ。ですので、あのできないことに集中するんじゃなくて、自分たちが今まであの楽しんできたこと、例えばお料理を今まで楽しんでこられた方、ほんのちょっとの助けを受け入れることによって、それが継続できるように、そういった目的のためのモデルなんですよ。
なるほど。じゃあ本当にいろんなサービスがこのパッケージに入ってるんですね。
はい、もう様々です。本当にあのある意味複雑なんですが、本当にいろいろな、はい、サービスが、あら、こんなこともできるのねって本当よく言われるんですけど、
あの自分に適したパッケージどうやって決めれば良いんですか。はい、
そうですね、あの初めてこういったエイジドケアのサービスを受けられる方っていうのは、やはりこの比較のしようがないので、あ、こういうものかなっていう、我慢されたりする場合が多いんですよ。特に日本人の方は我慢される方が多いんですね。ただあの例えば日本人のシニアの方で英語があまりよくわからない、やはり日本語でのケアを受けられたい、例えば日本語でそのね、日本のことを話したり、日本の例えば自分の好きだった美空ひばりの歌を一緒に歌ったりとか、一緒に日本の、ね、肉じゃがを一緒に作ったりとか、そういったあの日本人ならではのサービスを受けられるか、受けられないかって、かなりあのやはりその全体的な健康を考えると非常に大きな割合を占めるんですよ。
そうですね、
はい、ただ、まあ、そういったサービスが受けられるってことをご存知でないあの日本人のシニアの方々も本当たくさんいらっしゃいますので、まずは聞かれることだと思います。そのマイエイジドケアに連絡した時に、例えば私はこういったことをしたいんですが、できれば日本語を話す日本人のケアラー介護士の方に、あの来ていただきたいんですけど、そういったところご存知ですかとか聞いてみる価値はあると思います。
例えばそのヨシコさんが住まわれているクイーンズランド州のゴールドコーストなんていうと、日本的なケアといいますか、日本人のケアラーさんからケアを受けたいっていうのは、そういったことは可能なんですよね。
はい、可能です。で、まあ、私が働いてるところなんですけど、そのマルチカウチャルコミュニティーズカウンセルといういろいろな国からの異文化のバックグラウンドを持つ方々のサポートを行っている団体なんですが、その中にあるホームケアのサポート部門があるんですね。それがクーラっていう名前なんですが、そこではもうあの日本人向けのサービスっていうのが、割ともうこの10年間ぐらいの間に、まあ、この日本部門がかなり定着してきまして、日本人 向けのエクササイズのクラス、太極拳のクラスですとか、日本人のシニアの方々が集まる交流のお食事会ですね、そういったのを毎月行ってますし、あの日本人の介護士も20名ほどいますので、
ホームケアパッケージに、申請するためにはどうすればいいんでしょうか。
これもハイエイジドケアを通して依頼をする形になります。はい、そのプロセスとしましては、マイエイジドケアにまず最初にサービスを依頼するじゃないですか。そうしますと、マイエイジドケアの方から実際に審査をするもの、ラスアセッサーっていうんですが、これはリージナルアセスメントサービスになって、まず最初にアセスメントをする、審査をするものなんですね。で、このラスアセスメントのものが、この方は必要性があるなと判断された場合は、アセサーがから さらにエイジドケアアセスメントチームの方に、審査の依頼を出します。でこのエイジドケアアセスメントチーム、 ACAT って呼んでるんですけど、が全てのホームケアパッケージ並びに、エイジドケアの施設の方ですね、長期で入る施設、一時的に入るレスパイトケア、このすべての認定は ACAT がします。
あ、なるほど。
はい。で、今現在、だいたいその ACAT の審査待ち期間っていうのが、一度その依頼が ACAT についた時点から約10週間ぐらい待ち期間があるって言われてます。
なるほど。2ヶ月半ぐらいですね。
はい、そうですね。で、はい、実際にアセスメント審査の方が終わって、ホームケアパッケージの国全体でのナショナルQって呼んでるんですけど、順番待ちの列に加わるんですよ。
なるほど。
その個人個人がどれだけすぐケアを必要とされてるかっていうのによって、もちろん実際にホームケアパッケージが利用できるようになるまでの待ち時間っていうのは違うんですが、だいたい半年から1年ぐらい待ち時間があるって言われてるんですよ。
なるほどですね。
はい、
やっぱりその我慢してないでヘルプが必要かなと思ったら、もうすぐ行動するのが一番いいかもしれないですね。
そうですね。で、割と日本人のシニアの方々に多いのは、やはり日本語での介護っていう多分響きがすごく多分ヘビーだと思うんですよ。
なるほど。
で、ああ、私はまだまだそんな申し訳ないっておっしゃる方が多いんですね。ただあくまでもこのホームケアサービスって言いますのは、その個人個人のシニアの方々が少しでも自立して、あの安全な生活を少しでも長く送れるための補助ですので、本当に我慢なさらないことが一番だと思います。ほんのちょっと、例えば膝がちょっと痛いから、膝が曲げられないから掃除機がかけるのがきつくなったとか、腰が痛いからあの買い物しても荷物を運べないとか、そういったことすべてもうあのサービス、エイジドケアのサービスを受けられますので、どんどんあのマイエイジドケアの方に電話して依頼してください。はい、
ありがとうございます。はい、エイジドケアパッケージについてモーアヨシコさんに伺いました。なお、高齢者福祉に関する情報をより詳しく知りたい方は、ウェブサイト www.speakmylanguageradio.com をご覧ください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。